とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
本を持ったら眠くなるポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い、そこでまず30分分読むことから始める企画でございます。今回は遠野遥さんの破局の監督編と宇佐美凛さんの推しもゆの30分読書編でございます。ということでですね、まず最初ですね、監督編、気になる本をまるっと読んでその魅力をプレゼンテーションしてまいりますということで参ります。はい、ということで、遠野遥さん破局です。この前のね、芥川賞ダブル受賞の一人ということでも話題になりました。その後の記者会見とかでもいろいろ話題になったり、その後も各種メディアで取り上げられている方ですねの作品で、今回遠野さんの作品自体を初めて読ませていただいた。商業的には2作目なのかな。今までも10作ぐらい小説は書いていらっしゃるらしいですけど、出版されたのは出版というか表に出たのはね、出版か2作目だということです。で、これ読んでの感想なんですが、まずですね、圧倒的に面白かったです。読み進めやすい、すごく文章読みやすいですし、この前まで読んできた2作に比べても、なんか分からない言葉というか、つんのめてしまうような言葉っていうのはほとんどなくて、でもその語彙とか表現みたいなところはすごく豊かで、描写もすごい丁寧で、リアルにその状況を想像しやすいようなものになっている、すごくなんか読みやすくて面白い小説だなと思っておりました。基本的には主人公の陽介という人物の視点でその小説は語られていく。鍵括弧でその言葉とかが括弧くくられていることもあれば、そうでない場合もあるみたいな、なんかそこら辺の緩やかな感じも面白かったんですけど、他の登場人物たちの会話とかもね、間に挟まれていくんですけど、異常にその言葉とかはね、一つのセリフが長いんですよね。ずーっとバーって喋ってる。その表現とかになんとなくその互いの、相手のことを考えていないんじゃないかみたいな、その会話がうまくいってないみたいなところが表現されているような感じもしました。その書き方的にですね。だからずーっと一方的に喋ってるような感じ。もちろんその表現として実際の会話の中では相槌とか打たれてるのかもしれないけど、そこを省略するみたいな、その表現の仕方もまた面白いなと思ったりもしました。で、基本的にさっき、主人公の陽介という人物の視点で全て語られる、ほとんど語られるって言ったんですけど、その内面であるとか、彼自身が感じたこと、五感の表現みたいなことはすごく異常なほどに書き込まれてます。何かしてる時にも、例えば、なんて言うんだろうな。相手と向かって会話をしているんだけれども、その時にその思考自体は別のところに行く。何か見てるものとか、何か匂いのことだとか、他のところに行ってるみたいな、実際に、相対しているにもかかわらず、別の方向にその感覚が行ってるみたいなところも細かく書いている。それは、実際に僕たちが生きている中でも、ついつい考えてしまいがちな、その恥ずかしいことみたいなことまで正直に丁寧に書き込んでるっていうところがすごく印象的だったりします。で、その、陽介という人物の内面をすごく正直に、細かく書いてるっていうふうに思うからこそ、なんかね、彼自身が途中でその自分自身の考えてることが本当に自分自身が考えてることなのかっていう疑問を持つっていうのが何回か出てくるんですね。そこら辺のその本当の自分の気持ちみたいなことに対する疑いみたいなものっていうのが、この作品の中で結構象徴的に面白かったりします。で、そういったその主人公の視点、自分自身の感情とか気持ちみたいな疑うみたいな感覚っていうのは、読者自身にも実はそういうものもあるんじゃないかなみたいなことをちょっと思い出させられるような感覚で、なんかその普段の生活の中でも自分自身が発言していることは、それは本当に自分はそう思って言ってるのかとか、あと自分の中で心の中でつぶやいてることでも、それは本当に心の中で思ってそれが自分の心の中に生まれたものなのかっていうことがちょっと分からなくなっていくみたいな、そこら辺の感覚の表現を文章化されることによって、また新しい自分自身のなんか気づきにも つながるような、作品でもありました。で、まあ、その、陽介という人物は、まあ、慶応みたいな学校かな。まあ、慶応なのかな。慶応大学卒の、の4年生で、ラグビーを、高校までラグビーをやっていて、すごく肉体的にも日々こう、筋トレをしていてマッチョで、かつ、まあ、優秀で公務員試験を目指しているみたいな。で、外見的にも、まあ、イケメンであるみたいな。そういう、まあ、いわゆる欠点がなさそうな男っていうものが、この最終的にはタイトル通りに破局するっていう話なんですね。その破局っていうのはいろんな捉えられ方があるんですけど、その捉えられ方によって、その陽介という人物のその未来、これから先どうなるのかっていうところまでなんか考えさせられるような作りになってるっていうところもすごく面白い作品な、いかようにも捉えられるっていう作り方をしているのがすごく面白いなと思いました。あとはそうだな、よく最近、まあ、有害な男性性みたいなことを言われますけれども、この陽介という人物は、描写としても、ところどころで女性を性的な眼差しで見たりだとか、あと男性に対して反対にこう、虚無的とも言えるような感情の揺らぎみたいなものを内面で抱えていたりする。で、そういう有害な男性性を抱えていながらも、その、自分自身のその考え、本当に考えていることとか、そういうふうには見せない、その社会的なルールっていうものに、なんかもう乗っ取って生きていくっていうことに長けているので、社会は渡り歩いていけるんだけれども、常にこの小説の中で、その真っ当な人間になりつつも、見えつつも、その、いつこう壊れてもおかしくないみたいな描写のされ方がされているのがすごく、小説を楽しませる上でもすごく見事だと思うし、実際にその今現在に問われている有害な男性性みたいなところへの目配せとかもすごく的確な作品だなと思ったりしました。まあ、他にも、面白いところはいろいろあって、その、小説の外から、外に出て、遠野遥さん自身が、ご自身のね、実の お父さんが、爆竹というバンドの桜井さんという方だということで、そのお二人で、文芸の、いつだっけな、号で、対談をされていたんですけど、その中でなんか物語はこう、自分の私小説みたいな経験を元にしたものではなくって、自分の人は別に勝手にこう進んでいく、なんか勝手に物語が作られていくみたいなことをおっしゃっていて、こういうその、まあ、読んでも面白いし、切り口としても面白いしみたいな小説をこう自分の意思とは別にこうある種動いていく、まあ、なんかよくね、ベテランの映画監督とか漫画家さんとかでそういう話聞いたりしますけど、そういうことがこの28歳という年齢でできてしまうというところのちょっと恐ろしさも感じつつ、ところどころこの遠野さん自身のなんかフェティシズムみたいな、私小説はないと言ってるんですけど、フェティシズムみたいなものもなんか垣間見えるみたいなところのちょっと面白さがある作品でもあって、そこら辺はまあチャーミングでもあるし、やっぱすごい才能だなというふうには思ったりもしました。で、なんかこの主人公っていうのが異常、ちょっと変なやつだよねみたいなことを、あと気持ち悪いとかね、言われることに対して遠野遥さん自身が、自分自身はそういうふうに思って書いてないんですけどねって言ってたんですけど、僕も読んでいて、こういう人物ってこう千年に見えるけど内実いろいろと変なこと考えていて、で、実際それは、すごく揺れている。簡単にこう壊れてしまいやすい存在っていうのは今の世の中にもたくさんいるような人物像だと思ったので、彼自身をどう捉えるかっていうことによって、その自分自身の今ある場所とか自分自身の気持ちとかね、そういうものをなんか確かめられる一作にもなってるかなと思うので、さらっと本当にスムーズに読める小説ではあるので、ぜひぜひ一度読んでみてください。はい、ということで、ちょっといろいろね、他にもメモいっぱいあったんですけど、今日はこんな感じで、以上にします。なんか質問とかあります？ポンさん。
泣きました？
泣く小説ではないっすね。なんかね、ところどころ笑っちゃうシーンが結構あって、意外だった。なんかこういうテイストで、なんか主人公自身も真面目に語ってるんだけど、ってこう、読んでいて笑うっていう感覚は、この前のね、それこそ芸人について、描いたおもろい以外いらんねんでは全然笑わなかったけれども、本作では2、3回ちょっと笑う箇所がありましたね。面白かった。
何が笑いになったんでしょうか？
なんかぼや、自分の主人公が自分自身の内面で喋っていることっていうものなんですけど、それのなんか視点なのかな、なんか陰謀の話とかしてるんですけど、陰謀についてなんか、なんだっけな、肩がなんかに陰謀がついているのが、こいつはなんでこんなことになったのかみたいなことを一人語りしてるのが、ちょっと、表現として笑っちゃいましたね。何を考えてんだこいつはみたいな。そういう感じの、本人自身は真っ当だと思っている主人公がね、思ってるんだけど、なんか、はたからそれを、僕らは読むっていうか見せられるわけで、その面白さみたいなところはあるかな。滑稽さというか。まあ、ある種、あるあるでもあるのかもしれないですけどね。うん。
あるある。
うん、自分自身でも経験したことがあるようなことっていうものの、まあ、自分とは違う言語化だったりするのかなっていうのがありますけどね。
うん。なんか自分が、自分の中でこう、把握できてないみたいな感覚ってこう、僕もあるなと思って。
うん。
例えばこう、何か意見らしい意見を述べてたり、まあ、なんなら怒ったり笑ったりしてる自分がいるじゃないですか。
うんうん、
普段ね。なんだけど、それは本当の自分がやってるのかなとかさ。
うんうんうんうん。
この感情、この意見は私のものなのかなっていう感覚って結構あって、
うん。
で、つい出てしまう自分だけのなんか偶然のこだわりみたいなものが口をついて出たときに、
うん。
それが、それ普通じゃないねって言われたりすると、急にこう、びっくりするみたいなさ。
うん、うん、うん。
きっと、誰でも自分は普通だと思っていると思うんですよ、きっとね。
うん、まあそうですね。一番基準にしやすい存在でありますからね。うん。
うん。それを否定するのって結構ほら、理屈では分かっててもできないじゃないですか、きっと。
人によってなんか自分自身の異常さみたいなのをアイデンティティにしてる人もいなくはないですけどね。うん、
そうね、そうね、そうだね。うん、だそういう、そうね、うん。なんかまあわかんないけど、今聞いてたらその主人公っていうのは、そういう自分っていうものをこう把握しきれてないところとかさ、
うん、
いうのがなんかこう文中で描かれてるような気がするので、そういう面を、そういう曖昧なものをね、曖昧なままに描くっていうのはどういうことなんだろうっていうのがちょっと気になってますね。
そこのソースね、やっぱ原稿化がすごい見事ですね。日常的な会話のところにおける内面性みたいなのを描いたりとか、あと普通の人だったらば、なんか何も考えずこう真っ白になってるなっていうところすらもこう言語化したりするので、そういう本当無意識化における思考みたいなものっていうもの、それがなんか本当の自分から離れているように見えるものみたいなところの表現の仕方がすごい面白かったですね。うん。
アブノーマルなんじゃない、やっぱり。
アブノーマルなんじゃない、違うな。それはもっとね、みんな、だからこういうことはあるんだけど、こう、見過ごしているところを的確に言語化している感じがしますね。うん、誰しもにこの陽介はいる気がする。
うん。いや、だからみんなアブノーマルなんじゃないかなと思って。
まあそうですね。うん。何が普通じゃって話はありますからね。うん。
はい。
ぜひ面白かったんで、ぜひぜひ読んでみてください。で、続きましてですね、30分読書、今回は、遠野さんと同じタイミングで文芸賞を受賞された宇佐美凛さんですかね、推し模様という作品で、こちらも、文芸に掲載を、初掲載が文芸かな。で、最近、単行本も発売されております。で、なんだっけ、なんか賞取ったんだよな。三島賞か。三島由紀夫の賞かなんかを取られたのかな。で、まあ、こちらの方、最初から30分ほど読んでみたんですけど、なんて言うんだろうな。推し模様っていうタイトルなんで、まさしく推しが出てきます。推しが炎上する話から始まる。推しが燃えたっていう文章から始まるんですけど、 なんかその主人公の推しに対する熱量みたいなものがすごく語られているアイドルなのかな、アイドルさんが炎上してっていうところで、彼女がその推しを持つに至った幼少期の思い出であるとか、そこでの思考みたいなことが最初わーって語られていて、ちょっとさっきのやっぱ遠野さんの作品と同じく、一人称視点、主人公の一人称視点でバーって語られてる感じっていうのは、もしかしたらなんか、まあ世代でくくってはいけないし、遠野さんと宇佐美さんもまた年齢が違う方なのであれですけど、こういうモノローグではないですけど、バーッと語っていくみたいなスタイルが、多い。僕は演劇も結構見ますけど、そういうタイプの演劇みたいなのはここ数年かな増えている感じっていうのはあるので、ちょっとその世代性みたいなのも見る上でもちょっと面白い作品になるかなと思って、楽しみにしております。どんくらいかな ?150 だから、この前のまあ、遠野さんの作品よりちょっと短いぐらいですかね。ちょっと勢いよく読んでみたいなと思っております。では、ポンさん3分読書お願いします。
今回はですね、知り合いから紹介を受けた本をちょっと読んだんですけども、ストーカーとの700日戦争っていうね、本なんです。内沢淳子さんという方の本で、まあなんか聞くと一体どんな激しい本なんだろうかっていうふうに思うんですけど、この内沢さん、まあ、ライターなんですけど、島に住むことにして、まあ、島生活で、ゆっくりとこう、なんか、ヤギとかと一緒に生活しようみたいな生活をしている人が、まあ、偶然付き合った人から、まあ、ストーカー行為を受けて、それから、その、まあ、縁を切るに至って、まあ、結果、こう、700日ぐらいかかるみたいな、まあ、そういうことを、で700日って言うとさ、まあ、パッと、語呂がいいなと思うけど、700日ってことは、まあ、約2年ぐらいかかってるってことなわけですよ。で、実際問題、これ何その直接被害的なことのスタートってのは、まあ、結構早々に始まって、もうその後は、まあ、法廷闘争みたいなところだとか、それから、いかにその、こういうストーカーに対して社会というか、まあ警察とか司法とかがなかなかうまくいかないとか、まあ例えばその弁護士選んだ時にこんなリアクションなのかみたいなことも含めて、まあイライラしたりするんですけど、まあ、この方が結構、まあやっぱライターさんということもあって、まあ一つの事象に対してこう、なんていうかな、自分の怒りと、それからちょっと突っ込みみたいなものと、いろんな客観的な視点とか様々な視点でこう表現をしてくれるから、なんかいわゆる悲壮な感じも、まあもちろんひどいのはひどいんだけど、そういうことだけじゃなくて、いろんな人間の感情が渦巻く感じとか、いろんな人の視点とかが、なんかこう、ギュッと煮詰まってる感じがありまして、結構これはね、なんていうのかな。いわゆるこう、真面目なノンフィクションとして読むだけではない、なんかこう、僕らがもしそういうことになったら、もし友人がそういうことになったらっていう時に、いわゆる犯罪被害者とかっていうふうな単純なことじゃなくて、ね、被害受けた人だって普通に生きてるし、笑ったりも泣いたりもするっていうふうなことの、まあ、人間的な存在が、ここにもあったなというふうな感じがして、ストーカーとの対応ってことも、すごく問題としては重要だと思いつつも、こう、いろんな被害とか苦しい思いにあった人もやっぱりその隣に生きているんだっていうふうなことをなんかこう改めて感じさせてくれる本でして、350ページぐらいあるんですけど、結構面白く読めた本ですね。はい。
あ、ポンさん全部読んだんですか？
これは読みました。はい。久々に読みましたね。久々に読みましたっていうか、前、いつも紹介してるのは過去のね、本からちょっと紹介してるんですけど、今回は新しく読んだ本でして、いやー、なかなかね、面白い本でしたね。まあ、身近にね、こういうふうな被害に遭った人とかいる人もいると思いますけど、まあ、なんかいろいろヒントになったりすることも多いとかね。ストーカーそのものをどうしたらいいのかっていうふうなことにも結構踏み込んで書いてあったりしますね。 はい。
うん。
はい。このあれ、俺のやつは別にこれ、リアクションないのね。
はははは。おー。そうっすね。ストーカーとかって、本当に日常的に、その、全然生まれうるというか、発生しうるものだと思うので、
紙一重で、ね、自分もなるかもしれない。
結構ね。そうそうそうそうそうそう。そういうもんだったりするから、うん。それを踏まえると、いろいろとね、うん。考えさせられることありますよね。うん。
ね、まあ一般的には女性がね、こう、被害に遭いやすいのもちょっと今、まだね、あるみたいですけどね。
うん。
はい。ありがとうございます。
うん。
さあ、では、読書に関するちょっとしたニュースをお届けいたしましょう。講談社の PR 誌、本、休刊へ、ということで。以前ね、種ラジでも、何ですかね、雑誌社、出版社の、PR 用に作られてる、うん、まあ、大体、書店でこう、無料で、配布されてるような、まあ、小さい半径のサイズの、PR 誌と言われるものがあって、で、その、うん、中で、講談社ですね。講談社が出している、この本っていうのが、休刊になってしまうということですね。
あら。うんうん。
まあ、大体こういう PR 誌って、いろいろ連載が、単行本になったりするんですけど、福岡新一先生の、生物と無生物の間、なんてヒットもここで出たそうですが、
うん。
今後、現代ビジネスなどのウェブメディアに、連載を釣ったりするみたいなのが出てましたね。
そうなんだ。
どうですか、こういう PR 誌以前ね、ちょっとチェックもしてい
た。そうですね。
オレンジさんですが。
好きで、波と図書、あと世界思想は送ってもらってるかな。定期購読してたりしますけど、あと熱風とかね。うん、ますけど、はいはい、まあ、でも、カニで確かにね、あえて出す理由みたいなものって考えると、まあコストもかかりますし、結構難しさはありますよね、やっぱね。
なんかまあ、ただこう、非常に独特だよね。その、ああいう書店にポンと置いてある感じとか、その、
うん、
出版社の雑誌っていうんですか？なんかそういうくくられ方ってとっても独特だから、うんうん、それがこう、ある意味ね、まとまってウェブの中に整理されて入っていくと、これって、うん、単に連載してるだけだよってことになっちゃうから、ああいう存在っていうのが、うんうん、まあ、いつかなくなっていくのかなとは思ったりはしますけどね。
うん。
まあまあ、そんなニュースがありました。で、一応以前ね、種ラジでも紹介した波図書、世界史などいろいろありました。はい、そのピアノについてはリンクなども貼っておりますので、うん、そちらも見ていただければなというふうに思います。はい。
はい、
ということで、読書ニュースでございました。
はい。ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は、殿はるかさん、破局監督編、そして宇佐美凛さん、押井もゆ30分読書編、そして、内藤俊子さんでしたっけ？早子さん。
うん。内沢
淳
子さん。
淳子さん。ストーカーとの700日戦争を紹介させていただきました。お相手はオレンジと、
この本も意外とね、笑ったりもしました。ポンでした。
種ラジ、また。